以前バプテスマを受けたばかりの一人の女性が学びに参加してくれました。ある時、主イエスキリストの復活のメッセージを語った時、集会が終わってからですけれども、彼女は私は復活を信じることができないと私に告げました。これ大変大きな問題です。我々が考えなきゃいけないのは、主イエスキリストの復活を信じなくても救いを得ることができるのかどうかです。イエス様の復活っていうのはそれほど重要ではないのかどうかです。もう答えは皆さんお分かりですよね。主イエスキリストの復活は重要です。イエスキリストのこの福音の中心的な真理です。主イエスキリストの復活を信じないでこの救いに預かることはありません。パウロはこの復活の重要さについて今一度コリント教会の兄弟姉妹たちに教えるわけです。というのは、イエス様の復活というのは私たちに希望をもたらすものです。私たちに救いの確信をもたらすものです。願わくば今日のこの御言葉を通して、あなた自身がもう一度イエス様の復活の重要さに気づいてくださること、それを思い起こしてくださることを心から願います。コリント第一の手紙の15章の12節のところをご覧いただけますでしょうか。こんなふうに御言葉が教えます。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかと。この当時まだ主イエスキリストの復活を目撃した人たちが存在していたわけです。またコリント教会はパウロから復活の事実とその大切な意義を教えられてきたはずです。それでいて自分たちの復活については疑いを持ち信じていない人たちがいたという始末、ちょっと驚きます。なんでパウロからこの教えを受けていながら自分たちのその復活を信じない者たちがいるのかどうか。もちろん考えられることっていうのは、教会の中にもうすでにいたのかは、後に入り込んできたのかは分かりませんけれども、偽りの教師たちが入り込んできて真理を惑わしてしまうということはいつもどこにあっても私たちが知ることですよね。そういう人々が常に存在するわけです。また同時に彼らはギリシャ人です。ギリシャ人としてこれまで教えられてきた復活を歓迎しない教えも、自分自身の復活を素直に受け入れる障害であったのかもしれません。でも私たち信仰者というのをよく考えてみると、皆さん、我々は神様が何をおっしゃるのか、神様の御言葉を真実として受け入れる、そういう人たちですよね。我々がこれまで培ってきた思いとか考えとか経験にではなくて、主のお言葉に従う者たち、それが我々信仰者です。決してコリントの教会の人たちのようにいろんなことに惑わされてはならない。我々がすることはこの神様のお言葉にしっかり立つことであり、そしてこの御言葉を私たちに復活がいかに大切なのか、そのことを私たちに教えてくれるわけです。で、今日私たちが見ようとしているこのテキスト、実はこの15章を通して繰り返しそのことを教え続けているんですが、私たちがこのレッスンから学ぶことは何かというと、こういうことです。我々一人一人は、クリスチャンだけじゃない、すべての人間は必ずよみがえるということです。じゃあ何を根拠に言うのか、それは主イエスキリストの復活です。イエス様が復活なさったという事実がすべての人間が 必ず蘇ることを明らかにするわけです。でパウロはこの13節のところから再び主イエスキリストの復活の意義について教えています。ご覧くださいます。13節に、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょうって。で16節を見てください。もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょうって。よく似てません？13節と16節、また14節見てください。そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりって。17節は、そしてもしキリストがよみがえらなかったならあなた方の信仰は虚しく、あなた方今もなお自分の罪の中にいるんです。言いたいことは、非常に似たメッセージがこの13節からまた16節から記されているということです。つまりパウロは確かに言葉は違うんですけども、同じことを繰り返すんです。で見ていただくと、13節のところも16節もどちらももしという接続詞がつけられてますでしょ。パウロは仮定法を使って復活のその真実さと、その復活を信じないことの愚かさっていうものを読者たちに改めて教えようとするんです。同時にこのメッセージを繰り返すことによって、パウロは復活の重要さというものを改めて人々に教えようとするわけです。でなぜパウロがこの復活のメッセージを語ったのかって、簡単な理由は、パウロ自身がその復活の目撃者だったからです。ちょっと皆さんと一緒にちょっと使徒の働きをこれから何回か順番に見ていきます。実際にどういうことが起こったのかを皆さんと一緒に見ていきたいと思うわけです。まず最初に使徒の働きの9章を開いていただくと、そこにはパウロの救いのその様子が記されています。9章の1節から6節のところを特に見ていただくと、そこにはパウロが何の目的でダマスコに行こうとしてたのか、そしてその途中に何が起こったのかをルカは私たちに分かるように記してくれています。その当時はサウロと呼ばれていたことが1節に出ています。なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行って、ダマスコの諸教会諸街道宛ての手紙を書いてくれるように、何のためにか、それはこの道のものである、つまりクリスチャンであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためである、つまりクリスチャンたちを迫害するその許可をもらって、パウロ、この当時はサウロでしたけれども、ダマスコへと向かっていったわけです。3節に、ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことがつけられるはずですと。もう主イエスキリストはとうに十字架にかかり、そして日数が経っているわけです。サウロはここで生きておられるイエスの言葉を聞いたわけです。そしてこの時に彼は救いへと導かれるんです。ですからダマスコに行って多くのクリスチャンたちを捕らえて彼らを迫害する、これが目的でサウロはダマスコに向かってました。ところがダマスコに着くなり、主イエスキリストが約束の救世主であることを伝え始めるわけです。まずこうしてパウロ自身が復活の主に出会ったことを教えているわけです。でこのメッセージをパウロはこの後繰り返し語っていきます。ちょっと後ろの方なんですけど、使徒の働きの22章に飛んでくださいます。22章の中でパウロはエルサレムにおります。そして 彼を殺そうとしていた民衆に対してパウロは証しをするわけです。もちろん千人隊長の許可をもらってするわけですけども、22章の6節のところから見ていただくと、ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいたとき、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主あなたはどなたですかと言うと、その方は私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。実際に自分が経験したことをパウロはこの彼を殺そうとしていた民衆の前で語っている様子がここに記されている。彼が語ったメッセージ、イエス・キリストを蘇ったんだというメッセージでした。また同時にユダの総督であったペリクスの前でパウロはこんな証しをします。もう少し後ろの24章に進んでみてください。15節のところです。パウロはこのペリクスに対して、また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いておりますって、いいです。パウロが語ったことっていうのは、ただクリスチャンたちがいつか蘇るって話じゃない、全ての人が蘇るっていうことを語ってたということです。善人であっても悪人であっても、これは神を受け入れている者たちと受け入れていない者たちの話です。人類は2種類に分けることができますよね。神を信じている善人たちと、神を信じていない逆らい続けている悪人たちと、どちらも必ず復活するということをパウロが語っていたこと、また同時に26章に移っていただくと、今度はアグリッパ王様の前でパウロが証しをしている様子が記されています。26章の8節のところを見ていただくと、神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうかって。12節から18節にも、このようにして私は宰相たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスであるって。ね、お気づきになったように、パウロは相手が誰であろうと、どんな地位の人であろうと同じメッセージを語るんです。そのメッセージっていうのは、イエス・キリストは十字架で死に、そして3日後によみがえったという、そのメッセージでした。このペリクス総督の後任となったフェスト、ポルキオ・フェスト、この人物がパウロがどんなメッセージを語っていたのか、アグリッパ王の前で語っているところが25章の中に記されています。ちょっと非常に私も読んだときにちょっとこう思わずほくそ笑むんですけれども、なぜかっていうと、ちゃんと分かってたっていうことです。フェストは見ていただきたいのは25章の19節のところですけれども、アグリッパ王と妹のベルニケが、13節のところを見ていただくと、フェストに敬意を表すためにカイザリアに来た話があります。そしてこの2人に対してこのフェストがパウロについて話をするわけです。25章の19節を見ていただくと、ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。ご覧になりました？ちゃんとフェストは分かってんです、ね、なんでパウロがその宗教家たちといろんなトラブルに巻き込まれてしまっているのか、なんでそこに争いがあるのかって、それはパウロ自身の語っているメッセージだっていうわけですよ。どんなメッセージを語ったかって、それはイエスが 生きているとパウロが主張した。ここが争点なんだと。このようにフェスト自身がアグリッパ王に語ってるって。なんでこんなことが起こったか、みんな知ってたんです。パウロたちが何を語ってるかを。これがパウロたちのメッセージだったんです。であえてパウロたちと今言ったのはどうしたかというと、実はこのメッセージを語ったのはパウロだけではなかったからです。ちょっともう少し使徒の御言葉を見ていくんで付き合ってくださいね。使徒の2章にちょっと戻ってください。この2章にはペンテコステの話があるわけですね。ペンテコステから教会が誕生するわけですよね。でこのペンテコステの時にペテロが語ったメッセージがこの2章に出てくるんですけども、23節ご覧くださいます。使徒の2章23に、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。イエス・キリストを十字架につけて殺したという話をするわけです。ペテロが語っています。24節、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないから。こんなふうにペテロ自身が語ってますでしょ。32節見てください。この同じペテロはこう言います。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です、ね、パウロがこのイエス様の復活を語ったのはパウロ自身が証人だったからです。生きてらっしゃる主と出会ったからです。ペテロも言うんです。私たちは復活なさった死からよみがえられたイエス様を実際にこの目で見た、その証人なんだ。3章に進んでいただくと、今度ペテロとヨハネはエルサレムで美しの門、その神殿の美しの門のところに行くわけです。そこで生まれつき足の悪い男を癒してあげるわけです。でその癒しを見た多くの群衆はその癒しに驚いて、当然ペテロとヨハネの周りに集まってきます。で彼らに対してどんなメッセージを語ったのかって、3章の15節にこう記されています。命の君を殺しましたって、イエス様の十字架の話です。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。この後ペテロとヨハネは祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちによって捕らえられていきます。なんで彼らが捕らえられたのか、その理由が4章になって記されています。4章の2節見てください。この人たちは、つまりこういった祭司長たち、祭司たちや宮の守衛長たち、サドカイ人たち、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果てて彼らに手をかけて捕らえたって。これが理由だったって。なんで彼らを捕まえた？それは彼らが復活の話をしてたからです。またペテロだけでもありません。他の人たちもこのメッセージを語っていたことが4章の33節で見ていただくと、そこに記されています。ご覧くださいます。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く明かし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったって。だからパウロのメッセージを見ました。パウロはイエス様の復活を語ったんです。ペテロのメッセージを私は見てきました。ペテロもイエス様の復活を語った。でこのメッセージは彼らだけじゃない、使徒たち全員がこのメッセージを語っていたということです。5章になりますとね、妬みに燃えて大祭司とその仲間たちは再び人たちを捕らえて、そして留置所に入れるんです。そこには万人たちがいました。しかし主の使いが現れて牢の戸を開いて彼らをそこから連れ出すんです。翌日この出来事に当惑した大祭司たち、彼らはこの人たちを議会に立たせて詰問するわけです。その時ペテロや人たちは次のように語った様子が5章の29節のところに書かれています。ご覧ください。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。 これが私たちが教会のその始まりのところを見るときに、人たちが語っていたメッセージであったことが見て取ることができます。これが彼らのメッセージだったんです。彼らはイエス様の十字架と復活を語っていたんです。彼らが確信を持ってこのメッセージを語ったのは、彼らが実際にイエス・キリストの復活の見姿を見たからです。復活の主に彼ら自身が実際に出会っていたからです。ですから確信を持ってこの真理を語ったんです。そしてその真理のために彼らは喜んで命を捨てたんです。私たちは見たんだ、私たちはイエス・キリストの復活の証人なんだ。今日のテキストに戻ってください。復活を信じていた、確信していたパウロも同様に、この13節から15節、16節から19節において、復活の確実さと、もし復活がないとした場合の問題点を挙げています。もし復活がないとしたら大変だ、こんな問題が生じるって。でパウロはこのメッセージを通して、いかに復活が重要なのか、また復活が我々の信仰の土台なんだということを明らかにするわけです。もしイエス様の復活が事実でなかったとしたら、見てください、13節から15節のところにパウロが教えるのは、もしイエス様の復活が事実でないとしたら、私たちの福音宣教は全く無意味だと教えるわけです。福音宣教は無意味であるって。というのは、13節をご覧いただくと、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。つまりイエス様が復活されなかったとしたら、我々もみんな死んで終わりですよって、死んで全て終わってしまうって。我々は蘇ることがないんだ。もしイエス様の復活が事実でなかったら、我々は蘇ることもなく死んで終わってしまう。我々蘇るんだって、蘇って天国に行くんだ、そのように信じている者たちです。でパウロは言うんです、イエス様に蘇らなければそれはもう絵空事であって事実ではないって、死んで終わるんだって。二つ目の問題点、それは無益な宣教です。無益な宣教、14節にこうありますよね。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですって。お気づきになりました？実質のないものっていうのが繰り返されてますよね。宣教は実質のないものになり、信仰も実質のないものになるって。じゃあこの実質のないものってどういう意味かっていうと、虚しいとか役に立たないとか無駄のって意味です。虚しいとか役に立たないとか無駄のってことです。でこの宣教という言葉、この言葉を見て私たちがすぐに思うのは、宣教の働きを考えますよね。出て行ってイエス様のことを伝える、この宣教の働きを思うんですが、この宣教という名詞は、この働きよりも彼ら自身が語ったメッセージのことです。そのメッセージの内容のことです。つまり彼らが語ったメッセージっていうのは、イエス様の十字架と復活を信じる信仰によって救われるんだというこのメッセージです。それが全く虚しいもの、全く役に立たないものになるんだとパウロは言うわけです。この後何度も繰り返してるんですけど、ちょっと言うとこういうことですよね。私たちはイエス様の十字架と復活を信じたら、その罪が許されるんだと語るんですけれども、もしイエス様の復活が事実でないとしたら、そのメッセージは全く無意味だ。だって事実ではないから。とパウロは言うわけです。で、同時に信仰も実質のないものと書いてます。信仰というのはもうその言葉が示しているように、福音を信じて主に従い、主の弟子となる、救われるという話です。パウロが言うのは、もしイエス様の復活が事実でなければ、あなたの救い自体が虚しいもの、あなたの救い自体全く役に立たないものって、 言い方を変えるとこういうことです。我々みんなこの救いに預かった私たちはイエスを信じることによって全ての罪が許され永遠の命が天国が約束されたと我々は信じています。しかしパウロは言うんです。もしイエス様の復活が事実でないとしたら、救われているとあなたは思っているだけで本当は救われていないんだって。あなたの信じているものはあなたを罪から救い出すそんな効力がないって。あなたは死んだ後天国で永遠を過ごすと思い込んでいるけれども、でもそれは事実ではないって。だとしたら虚しいと思いません？我らが宝としているこの信仰が我々を救ってくれないとすれば、なぜパウロはここでもしイエス様の復活が事実でなければ宣教もそして信仰も実質のないもの、全く虚しいものか、全く役に立たないものか、その理由というのは簡単ですよね。もしイエス様がよみがえっていないとして、イエス様の体がまだあのエルサレムの墓の中に収められているとするならば、イエス様は救い主でなかったんです。救い主でない人をいくら信じたってそこに救いがあるはずありませんよね。どんなにその人が救いを与えるんだって言っても、まだその体が墓の中に入ってるんだったら彼は救い主ではなかったんです。そんな人を信じたってそこには救いはないです。嘘に基づいた教えに力はありません。だからね、皆さんよく考えてみると、私たちの周りに存在し我々自身も信じてきたさまざまな宗教、宗教は一体誰が考え出したんですか。偉い人間だって言うかもしれない。でも人間が考え出したもの、そこに救いはありません。だって彼らの体は墓の中にあるからでしょ。人間が考え出したもの、そこに真理はありません。あくまでそれは人間の考えに過ぎないからです。ですからパウロが言うんです。イエス様がもし死から蘇ってこなかったとしたら、復活されていないとすれば、我々の宣教も我々の救いも全て全く虚しいものだって。三つ目の問題点は何かっていうと、15節に出てきます。それは偽証の罪を犯すことになるっていうんです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからですって。偽証したものとなるって、偽証したっていうのはまさに言葉がここに書いてあるように偽りの証人ということでありますよね。で、見ていただきたいのはね、ということになりますという動詞なんですけども、日本語ではこんなふうに訳されてるんですけど、このその言葉の意味っていうのは、以前は知らなかったことが分かるとか、以前は知らなかったことを知るって意味です。観察をして、また考えとか聞くことなどを経験して分かるという意味があるって。どういうことかっていうとね、イエス様はよみがえったんだと信じて語っているけれども、後になってそれが事実ではなかったとしたときに、私たちは真実を語っていなかったということを知るわけでしょ。ってことがあります。神について偽証したって、ちょっと考えてみると、我々は周りをね見渡してみると、いろんな人たちがこれが真理だってという教えが存在するじゃないですか、ね、みんなそう言ってる。そしてそれが本当なのか、それとも嘘なのか、それが分かる時が来るんです。必ず。 私たちが神の前に立った時、いやそれよりもっと前に自分たちが語ってきたことが本当なのか全くの嘘だったのかが分かるんです。パウロが言いたいことっていうのはね、もし私たちがイエス様がよみがえっていないのによみがえったんだと信じてそのように語っていたら、必ずそれが分かる時が来るんです。どんな時か、死んだ時に分かると思いません？死んだ時に。だってその人たちは、ね、死んだ後私は天国に行くんだってみんな思ってるわけでしょ。でも死んだ時に天国ではなくて別のところにいたらどうします？自分が信じてきたこと、自分が語ってきたことが真実ではなかったことに気づくわけでしょ。パウロはこの15節のところで、もし私たちが真実でないことを語っているとしたら、我々は神に対して嘘をついたことになるって、我々は真理ではなくて偽りを明かしする者たちであった。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたらって、さっき私たちが見てきたように、もしも人間は死んでそれで終わってしまうんだったら、神は絶対にキリストをその死から蘇らせることをなさらなかったって。ということは、逆説的に見るとイエス様がよみがえってきたということは、繰り返しになりますけれども、人はみんなよみがえるということを明らかにするということです。パウロはここで、もしも仮にって、この言葉に注目していただくと、パウロは死者の復活を確信したんで、あえてここでまたこういう仮定法を使って、この復活を信じていない人たちの愚かさというものを明らかにするんです。彼が言うことは、もし死者の復活がないとしたら、イエス様を蘇らせることを神は絶対になさらなかったって。でも私は実際に見たでしょうって、イエス様の復活を見たし、それをあなたたちに伝えてきたでしょうって、なんでそれでもまだあなたたちはそれを信じようとしないのかって。もし私たちが事実でないことを語っているならば、我々が本当に見たって言ってながら実際は見ていなかったとしたら、我々みんな嘘つきだって。神に逆らう証言をしたなんて書いてます。神に逆らうというのは神に反する、神に反対するということです。神がおっしゃっていることと全く違うこと、それに反することを語ったり行ったりするって、真理ではなくて神についての偽りを伝えている。もしそうだとしたら、その人は嘘つきでしょ。そんな人が神を愛しているなんて言えます？神様を愛している人っていうのは、神様の真理を語りたいって、神についての真理を語りたい、それが我々の願いじゃないですか。真実でないことを語りながら、私は神様を愛していますなんて言えます？もしそんなことが言えるとしたら、その人は最大の偽善者だと思いません？神を愛している者は神の真理を喜ぶんです。神の真理を喜ぶように、私たちは神の真理を伝えたいんです。パウロは、私たちは主イエスキリストの復活を見たって疑いのない事実だって、でもあなたたちの中でそれを信じない者たちがいるって。じゃあ、もしもイエス様がしっかりよみがえってこなかったとしたら、人間みんなら死んだら終わってしまうって。そしてもしイエス様が本当によみがえってこなかったとしたら、私たちはよみがえったと言ってこの神に対して嘘をついたことになるって。パウロはこうして、もしイエス様の復活が事実でなければ、こういう問題点が起こるんだということを、この15節から15節まで話すわけです。その上で 16節から19節も同じように、もしイエス様の復活が事実でないとしたら、こういった問題点があるんだと。それは何かというと、まとめて言えばそれは救いの無意味さなんです。福音宣教が無意味だけじゃない、実際救いの無意味さについても改めてまたこの16節から語っていくんです。で、16節見ていただきますとね、もし死者がよみがえらないのならって書いてますよね。13節はもし死者の復活がないのならって、13は復活っていうその名詞を使ってました。16節はよみがえりという動詞を使ってます。でも言いたいことは同じだっていうのは皆さんお分かりになりますでしょ、ね、もしイエス様の復活がないなら、イエス様が死からよみがえってこなかったら、こういう問題点があると。特に我々の救いに関して、一つ目に彼が言うのは、17節見ていただくと、我々の信仰には救いがないって言うんですよ。17節、そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるんですと。もう見てきたように、この信仰です。イエス様を信じることによって救われるというこの信仰です。もしイエス様がよみがえってこなかったとしたら、まだ墓の中におられるとしたら、あなたや私が信じているこの信仰は全く無意味だって、全く虚しいものだって、今もなお自分の罪の中にいる、それがこのことがその理由だっていうわけです。ですからイエス様を信じて罪が許されているのに、実際のところは許されていないって、こんな虚しいことってありませんでしょ。救われたと私喜んでいながら、実は救われていなかったなんて。で、パウロが言うのは、もしイエス様がまだ墓の中にいるとしたら、あなたが信じていることは全部虚しいって、あなたには罪の許しが与えられていないということは、罪の許しっていうのはこのイエス様の復活にかかってるんです。二つ目に彼が言うその問題点っていうのはね、18節のところに、もしイエス様がよみがえっていないとしたら、我々もみんな地獄だって。18節、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのですと書いてます。眠ってるという表現は、聖書の中をご覧になると、よく皆さんご覧になると思いますけれども、これは肉体的な死を指しているわけですよね。肉体的に死んだ者たちを眠ってるというわけです。なぜかというと、眠っている者は必ず起き上がるでしょ。つまり死んだ者も必ずよみがえるから。だから聖書では死についてはこのように眠るという表現を使うわけです。ですからパウロはここで言ってるんですが、もう一つ見ていただきたいのは、キリストにあって眠った者たちっていうのは、イエス様を信じてすでに肉体的な死を経験した者たちの話です、ね、イエス様を信じてもうすでに亡くなった人たちの話です。彼らじゃあどうなったのかって、彼らは滅んでしまったと書いてます。この滅んでしまうっていうのは、永遠の悲惨を自分に招くということで、永遠の悲惨、つまり死を自分に招くということです。つまりパウロは、イエス様の復活が事実でないとしたら、イエス様を信じてすでに亡くなった人たちはみんな滅んでしまった、永遠の神の裁きの中に入ってしまった、いろんな表現が使えるでしょう。でも少なくとも彼らの運命ははっきりしてるんです。彼らは救いをいただいたんではなくて、彼らは永遠の裁きへと向かってるんだって。私たちは聖書の学びを通して、最後の裁きの時までイエス様を信じなかった者たちがどこに行くのか知ってますよね。その火の中で、炎の中で熱くて苦しくてたまんない状態が続いていると、ハデスの中で苦しみ続けていると。それが終わりではなくて、それが永遠の状態ではなくて、永遠の状態はその後にやってくるわけです。最後の審判があるわけです。最後の審判を経験した者たちはその後永遠の地獄へと送られていくわけです。で、そのことは黙示録の20章の中に記されていて、こんなふうに20章の10節は言います。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。 そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。命の書に名も記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。って火の池というふうに記されています。そこは悪魔もサタンも、そしてサタンの使いたちも皆永遠を過ごすところだって。そこで昼も夜も永遠に苦しみを受けるんだって。だから救われていない者たちはそこで永遠を過ごすわけです。なんか楽しい宴会をしながらとか、ね、そこで出会った友人たちと楽しく話しながらとか、そんなこと聖書は一切教えてない。大変な苦しみが永遠に続くんだって。ですからパウロが言うのは、もしイエス様の復活が事実でないとしたら、救われていると思ってもうすでに亡くなった人たちはみんなそこに向かってるんだって。それがメッセージです。そして三つ目に、彼が復活が事実でもしなかったとしたら問題があるって。その三つ目の問題は何かって、19節のところに、もし私たちがこのようにやってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだって。一番哀れなっていうのは最も惨めな存在だって、最も不幸な存在だってことです。なぜか分かりますでしょ。だって単なる希望を置いてるだけだからです。この世にあってキリストに単なる希望を置いてるだけ。さっきもお話したように、我々クリスチャンは死んでも生きるんだって、そのような希望を口にするものです。私はイエス様と共に永遠を過ごすんだ、そのような希望を私たちは口にするわけです。でも私たちが死を迎えた後、それがなかったとしたらどうです。我々は大変惨めな人生を過ごしたことになるわけです。悲劇といった言葉では表せないほどの悲しみです。目を覚ましたら私はイエス様のもとにいると思ったのに、炎の中にいるなんて、苦しみの場所にいるなんて。その時に多くの人たち思うでしょう。私はイエス・キリストを信じて、このイエス・キリストが救い主だと信じて、この方によって全ての罪を許していただいたと、そのように信じて、私は天国に行って永遠を過ごすんだ、そのことを信じて、さまざまな迫害にも、さまざまな孤独にも、さまざまな涙にも私は耐えてきた。でもそれはみんな嘘だった。そんな苦しみを受ける必要はなかったって。そんな迫害も、そんな孤独も、そんな涙も、もしイエス様がその身体が今もあの墓の中にあるんだったら、もしイエス様の身体がその墓の中から完全と蘇ってこなかったとしたら、我々の全てのことは虚しいって、我々は最も惨めな、最も不幸な人生を送った者たちだって。この13節のところからずっと私たちは19節まで見て、おそらく皆さんが一番お気づきになった接続詞っていうのは何かっていうと、もしっていう接続詞ありません。もしっていうのは繰り返されてきて、で20節ご覧くださいます。もうもしはないんです。しかしという接続詞で始まるんです。今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたって、よみがえられましたって、完了形が使われています。しかも受け身です。主イエスキリストを父なる神がその死から完全と身柄してくださった、過去に起こった事実なんだと、とパウロは宣言するわけです。イエスの復活が嘘偽りのない真実であることの宣言です。もしイエス様が死からよみがえってこなかったとしたら、いろんな問題があるって。我々の福音宣教の働きも全部虚しいし、 我々は神の前に嘘をついたということで大きな罪を犯したことにもなるし、そして許されたと思っていながら実は罪の許しをいただいていないし、天国に行くと思ってたら実は地獄に向かってるし、そして自分の人生を振り返ったら本当に虚しい生活を送ったなって、事実でないことのために自分の全てをかけてきたって、そのようにパウロは家庭法で語った上でこういうわけですよ。しかし、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中が蘇られました。兄弟姉妹たちを聞きなさいって、イエス・キリストは完全とあの死から肉体を持ってよみがえってくださった。勝利の宣言とそのように思えるようなパウロのメッセージです。もし福音、その復活がなければ大変なことです。でもパウロは言うんです。復活は実際に起こった、私たちはそれを見たって。パウロはこの復活の目撃者であり、そしてこの復活によってパウロ自身、イエスのこの救いに預かったものです。この希望を持って生きるものへと生まれ変わったんです。でここに初歩という言葉が出てます。でなぜ初歩という言葉が使われているかというと、その後によみがえりが続いていくからです。このことについて我々はまた次回ご一緒に見ていきます。主イエスを信じるあなたはよみがえり、主と共に永遠を生きていくんです。で信仰者の皆さん、我々が覚えなきゃいけないのは、主イエスキリストが死から完全とよみがえられたことによって、主が語っておられたことがすべて、いいです、すべて真実だったということを証明したんです。何回も我々見てきたように、イエス様が語ったことが本当であったかどうかを証明することは、この復活が起こったかどうかなんです。多くの人間は立派なことを語るでしょう。でも死んで終わったんです。でもイエス・キリストだけは復活によってご自分が語っておられたことが全て真実であることを証明したんです。だから私たちはイエス様のおっしゃったことを信じることができるんです。またあなたが一生懸命これまでに成してこられた福音宣教の働きは決して無駄ではなかった。あなたは真実を語ってこられたからです。あなたの信じた信仰は間違いじゃなかった。あなたは真実を信じたんです。あなたの語った主イエスキリストの復活のメッセージは無駄ではなかった、真実だったからです。あなたの語った福音は信じるすべての人に永遠の地獄からの救い、永遠の滅びからの救い、永遠の命を確かに与えるものだったんです。嘘を語ってたんじゃないんです。十字架にかかり、そこからよみがえられたこのイエス・キリストを私は語ったんです。で皆さん、イエス様がその死から完全とよみがえってこられたことによって、イエス様が語っておられたように約束の救い主だということを明らかにしてくださった。パウロはこんなことをローマ書で言ってます。主イエスは私たちの罪のために死に渡されて、4章の25節のところですが、聞いてくださいね。イエス様は私たちの罪のために死に渡された、十字架に私たちの身代わりとなってかかってくださったという話です。そしてこう続きます。私たちが義と認められるためによみがえられたからです。義と認められるために、つまりイエス様を信じることによって私たちは罪許していただいて、この素晴らしい義なる神の前に清いものとして立つことができるって、その救いを私たちがいただくためにイエス様はその死から完全と蘇ってこられたんだって。ですから皆さんは今日このイエス様の復活がどうして重要なのかがお分かりになったと思います。イエス様の十字架と復活、これこそ私たちの福音の根幹であり、 我々が信じただけでなく、主から託されたメッセージ、語るべきメッセージだということです。で、最初に我々見てきたように、なんでパウロが、なんでペテロが、なんで人たちが何千年にもわたって主イエスキリストの十字架と復活を語り続けてきたのかって、このメッセージを主は信じた我々一人一人に託してくださったからです。まだこの16章のところでイエス様が全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃった。で、それを聞いていたその弟子たちはどうしたかっていうと、20節にそこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えたと記されています。こうして福音が世界に広がっていったんです。救い主が来られたんだと、イエス・キリストによって私たちの罪許される、なぜならばイエス・キリストだけが身代わりとなって十字架で死んでくださり、イエス・キリストだけがその死から完全と蘇ってこられた救い主だからって、このメッセージを人々は語り続けたんです。私たちは証人だって、我々は見たんだって。ね、皆さん、私たちも、あなたも私も主イエスキリストの証人です。確かに私たちはこの人たちのように主の復活を目撃していません。我々は死から蘇ってきたイエス様をこの目で見たことはありません。でもね、主によって約束された新生、新しい生まれ変わりの証人なんです。我々は、私たちはイエス様を見ていないけど、私たちはイエス様を信じることに生まれ変わったことを人々の前に示す証人なんです。こんなどうしようもない私を神様は生まれ変わらせてくださった、そのことを我々は人々の前に示すんです。だってそれが私たちに起こったことでしょ。あなたも私もイエス様によって生まれ変わったじゃないですか。それを私たちは人々に見せていくんです、示していくんです。だって我々は新しく生まれ変わった証人だからです。イエス様がおっしゃっていたそのことが真実であることを証しする者たちだからです。そしてね、皆さん、ひょっとしたらどなたかこの中にあって裁きがないんだと、裁きはないとそのように信じていらっしゃる方がおられるかもしれない。あなたは自分の蘇りを覚えてその備えをしなければならないんです。なぜかというと、イエス様の復活というのは全ての人が今日見てきたように死後必ずよみがえるんだということを、そしてよみがえった後に必ず裁きが待ってるんだということを証明したんです。いいです。イエス様がよみがえってきたことは我々もみんなよみがえることを明らかにしたんです。よみがえって何があります？神からの裁きですよ。パウロはこう言ってます。使徒の17章の中でパウロはアテネの町で、なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。裁きがあるって。そしてこう続きます。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったって。お聞きになりました皆さん。必ず全ての人がよみがえる、必ず全ての人が神の裁きを受けるって、それが本当に起こることがどうやってわかるんですか。それが事実だとどうやって言えるんですか。主イエスキリストの復活によってです。イエス様が死から蘇ってこられた、そのことがこのことを明らかにしてくれたんです。あなたがまだイエス様を知らない人、イエス様に背を向けているあなたが肉体的な死を迎えたときに、次のようなことがあなたに起こります。それは天国に行けると信じ込んでいたあなたは目を開いたときに、自分がいるところは天国ではなくて炎の燃えている苦しみの中にいることが分かり、自分の信じてきたことが間違っていたことにその時に気づくでしょう。天国に行けると思ってたのに実は違ったって。最後の裁きの時に自分が信じてきたものは単なる天国への希望をもたらしただけで真実ではなかったということに気づきます。でもね、皆さん、もうその時は手遅れです。 こんなことをパウロは語っています。さっきのアテネで語ったメッセージの後でパウロはこう言うんです。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。これが神のメッセージです。そしてなんでこんなメッセージを神が今も語っていらっしゃるかっていうと、今はまだ救いのチャンスがあるからです。今はまだ神様はあなたの全ての罪を許してくださるからです。だからあなたに心からお勧めすることは、罪を悔い改めて、あなたの身代わりとして十字架で死んで蘇られた唯一の救い主、主イエスキリストをあなたの救い主、あなたの神、またあなたの主人として信じて従う決心をすることです。手遅れになる前にすることです。今日私たちはイエス様の復活のことを改めて見てきました。我々みんな蘇るんだって。私たち救いに預かった者たちはその日を待ち望んでます。なぜなら私たちが目を覚ましたときにどこにいるかはっきりしているからです。イエス様のもとにいます。なぜならイエス様は十字架であなたの身代わりとなって死んでくださっただけでなく、その死から完全と蘇ってこられ、今も生きていらっしゃる真の神であり救い主だからです。この方によって、この方によってのみ罪の許しをいただくことができるんです。主に感謝を持って歩み続けてください。主の証人として歩み続けてください。父なる神様、今日また私たちは尊い御言葉を見ることができ感謝をいたします。主よ、どうかこの愛する一人一人があなたによって強められて、あなたの素晴らしい証人として歩み続けることができますように。何よりも救われたことを感謝する信仰者と、またあなたを心から誇りながらあなたに従う信仰者と、どうか成長させてください。主よ、どうかこの愛する皆さんを豊かに祝してくださいますように。またもしこの救いに背を向けている人がいるならば、神様どうかその心に働き罪を示してくださり、今日この素晴らしい日にこのあなたの素晴らしい救いをいただくことができますように。この愛する皆様、あなたの御手に委ねます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。